Radio Dialogue。6月16日水曜日、時刻は夜9時を回りました。 Dialogue for People が配信しています Radio Dialogue。 本日の MC を務めますフォトジャーナリストの安田なつきと、そして
佐藤圭です。
よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いいたします。今日ですね、事前にいろんなメッセージもリスナーさんからいただいていてですね、
はい、
ちょっとテーマ的に今日もですね、
そうそう、はい、時間内に収まらないじゃないか、今日午前10時ぐらいに、はい、時間延長になろうとも最後まで聞きますという心強い言葉をいただいてますが、なるべく時間内に収まるように気をつけながら、もう中身の濃い放送をやっていけたらなと思っています。
はい、ということで今夜は今難民について知る国内外の支援の現場からと題してお送りしていきたいと思います。ゲストは難民支援協会、日本国内の難民支援をしている団体ですね。通称ジャーと呼ばれていますが、そのジャーの代表理事でいらっしゃいます石川恵里さん。そして先日のレディオダイアログにもご出演くださったんですが、国連パレスチナ難民救済事業機関、通称ウンルワの吉田美希さんをお迎えしていきます。吉田さんはまたも現地ガザからご出演ということなんですけれども、はい、皆さんニュースでご覧になっているでしょうか。今ちょうどコメント欄でもガザの様子が心配ですという声いただきましたけれども、昨夜の未明また攻撃があったということで、現地は今どのような状況なのかということも合わせて伺っていきたいなと思います。
はい、ガザの友人にもですね、連絡を取ってみたら、あ、大丈夫、これただのアンアタックだから、ウォーじゃないからって言ってて、そういうことを言わせてしまうこの日常ってどれだけのものだったのかなということを改めて考えるとともに、やっぱりこうホットニュースに出てくることだけじゃないガザの日常、難民の人々の置かれている状況などもお伝えできたらなと思っています。
はい、今夜もすでにたくさんのコメントをいただいていますけれども、メッセージは今お聞きいただいているこの YouTube のチャット欄であったり、ツイッターの場合はハッシュタグ D4P、 4は数字の4なのでハッシュタグ D4P で皆さんの声をお送りください。そしてこの後時刻は、私たちの目処ですと、21時40分頃までお付き合いいただければというふうに思っております。今日の特集テーマに入っていく前に、今週のニュースの中から気になったものを今日は2つピックアップしたいと思います。はい、まず1つ目のニュース、
はい、これなんですけれども、土地規制法案成立、
おそらく、ね、気になっている方多いと思います。
は
い、
本日通常国会が閉会となったわけですよね。最後までどのようになるかという土壇場でこの本当に法案が通ってしまったということなんですけれども、今回のこの通常国会150日の会期中、政府提出法案の成立した割合が 97%、 過去5年の通常国会中では最高となったということです。また議員立法の方に関しましても、改正国民投票法、こちらが成立しましたよね。本当に非常に重要な法案が相次いで成立したなという印象を受けます。他にも改正地球温暖化対策推進法、デジタル改革関連法、そして改正少年法、そして何といっても見送りとなりましたが入管法改正案、LGBT 法案などなど、本当に日々目まぐるしく様々な観点から本当にこの社会ってどうなんだろうねっていうことを見つめ直す数ヶ月となったように思います。
はい、今こちらこれは土地規制法案の可決についてだと思うんですけれども、ミーさんから成立してしまいましたね。この国にはどうなるんでしょうっていうことなんですけれども、はっきり言ってちょっとね、中身がすかなまま通してしまったっていうところはありますよね。はい、もちろん議論の中身も含めてですけれども、ね、
はい、昨日というより今日未明ですよね。まさに本当ギリギリでこう通ったというところなんですけれども、こちら前回も気になるニュースでは多少お話しましたけれども、例えばこの調査範囲であったり罰則の対象となる阻害行為、これが一体何なのかということが非常に曖昧なまま可決されてしまいました。でこの状態ですと本当に事後にいくらでも恣意的にこう拡大解釈できてしまう。表向きの理由がどうであれ、法律の曖昧さを利用していくらでも政府によって市民の監視であったり資金制限ができてしまうのではないかと懸念されていました。でそのため本当に多くの人が声を上げて、 SNS 上でも非常に多くのツイッターでもなどが起きたり、まあ、国会中もさまざまな疑問であったり不明点を問う声があったわけですけれども、なかなかそれに対して明確な回答というのが得られませんでしたよね。
そうですね、今のコメントでも拡大解釈が怖いですというコメントが メントをいただいていますね。それから、重要施設の範囲も曖昧で、国がどうしても解釈できる、どうとでも解釈できるのは怖いよねっていうコメントもいただいてますね。
いや、まさにそうですね。この法案の第4条の3にてですね、内閣総理大臣は基本方針の案を作成し、閣議の決定も止めなければならないっていうのがあるわけなんですけれども、つまりこの法律はもう成立してるわけですよね。この成立後に閣議決定で基本方針を定めるということなんですけれども、僕からするとこの基本方針の中身こそ国会でもっと議論してほしかったですし、これだけ多くの人に影響があると思われる法案だからこそパブリックコメントを求めるなど、そうした段階を経て固めていくべきものだったのではないのかなと思います。なんかこう政治というものがですね、国民とか社会の声をすごくこう置いてきぼりにしながら進んでいってしまうのではないのかなという懸念を覚えています。
今コメントでも土地規制法案の問題点を知らない人が多い印象ですということなんですけれども、確かにその、報道のこう中身を見ていったときに、特にその、懸念点として、沖縄 の, その基地周辺でのこう、抗議活動とかにどういうふうに影響するのかっていうことで、沖縄県内のメディアではかなり連日取り上げられているということなんですけれども、今日そのメディアの友人から東京の在京メディアではどうっていうメッセージが来て、やっぱりこう温度差はあるよねっていう話をしていたばかりですよね、でもやっぱりその法改正ってなんだろうっていうことを、これはもう一般のとしてですけれども考えたときに、よりこう人権が守られる方向へだったり、こう逆にやはりこう権力が恣意的に人権を侵害しないようにそれを縛る方向にっていうのが私は法改正だと思うので、このやっぱりこう曖昧さを残す、恣意性を残す怖さみたいなものはどうしても残ってしまいましたよね。
そうですね、以前閉会の記事でもですね、政治倫理綱領に関する記事を出したことがあるんですけれども、その中に、特定の利益の実現を求めて公共の利益を損なうことがないよう努めなければならないという一文があります。ただ現状ですね、この土地規制法案の過程を、成立の過程を見てみると、この法案がどれだけ公共に影響するのかということすら見えてこない。本当に後出しじゃんけんのように基本方針を定めるというこの意思決定の形、この法案に限らず引き続き注視していきたいと思っています。
この点に関しては、政治倫理要項に関しては閉会でも記事にしているんですけれども、お答えを差し控えるという、もうこれ国会の答弁の中でこう乱発されている言葉、これは本当は許されないですよっていうことも含めて読んでいただけたらなというふうに思います。それから2つ目のニュース、これはデイリーのニュースではないんですけれども、昨日記事を公開したばかりなので触れていきたいと思います。教員の働き方についてです。昨日記事を、詳細は記事を公開したんですけれども、文部科学省がこれ2016年に実施した、調査なんですが、小学校教諭の 33.4%、中学校教諭の 57.7% が、過労死ラインと呼ばれる、過労死ラインというのは月に80時間以上時間外労働が行われてしまっている状態ということなんですけれども、その過労死ラインを超えて働いているという実態が浮き彫りになってきました。これ昨日記事を公開した後に、実態はもっと多いんじゃないかっていう ね声もいただきました。でこれは今年の4月に、これも文科省が公表しているデータなんですけれども、2019年度の公立学校教職員の、精神疾患による、病気休職者5478人、前年度に比べて266人増加して、過去最多の人数となったということです。でこの時間外労働の問題というのは以前から指摘をされていたことなんですけれども、問題はその時間外労働の量の多さっていうことにとどまらなくて、そこに適切な賃金も伴っていないっていうことに、実は問題の根深さがあるんですよね。であまり耳慣れない言葉かもしれないんですけれども、実は公立の学校の教員には給特法と呼ばれる法律が適用されています。でこの法律によると、教員に対して命じることができる時間外労働、実習、行事、行事というと例えば運動会とかそういうものですよね、それから職員会議、非常災害などの緊急処置、この4つに限定されている。裏を返せば、この4つの事項以外は教員に時間外労働を命じてはいけませんよということになっているんですよね。で今挙げた4つの、 この項目の時間外労働に関しても、時間働けば働くほどこれにじゃあ、残業代が出るということではなくて、実は教員の残業代というのは基本給の 4% に教職調整額っていう名目で上乗せされて支給されるっていうことにとどまっているんですよね、うんうん。まあ、これよく言われることですけれども、もう事実上の定額働かせ放題の状態になってしまっているということなんですよね、うん。で皆さんも想像がつくとは思うんですけれども、先ほど挙げた4つ、実習、行事、職員会議、非常時の緊急対応、この4つ以外にも先生たちって残業してますよね。時間外労働やってますよね。例えば朝の、登校指導だったりですとか、はい、それから、丸付けが追いつかないだったり、うん、それから不登校の子どもたちのフォローだったり、いろんな残業があるんですが、うん、それらはあくまでも先生たちが自主自発的にやっているものですよねっていうこととして扱われてしまっています、うん。でこういった実態に対して38年間小学校の教員を務めてきた先生が、埼玉県内でこういった実態はおかしいということで今訴訟を起こしています、うん。判決自体は9月の17日に言い渡される予定なんですが、一つポイントになるのが、先生たちにだって労働基準法がちゃんと適用されるはずだよね。でも労働基準法に照らしたら、今のこの先生たちが置かれている制度、仕組み、働かせ方、おかしいよねっていうことが一つ争点になっているので、うん、これ継続的に取材をしていきたいと思いますので、また皆さんに報告をしていきたいと思います。ただ、はい、ね、一つ言えるのが、やっぱりどうしてもこれまで先生たちのこう働き方の問題って、いやいや、子どものためだからっていう言葉にこう回収されてきてしまって、あまりこう根本から見直されてこなかったんではないかと思うんですよね。でも、こう誰かの人生を犠牲にして成り立つ社会っていうのは、果たしてあるべき社会の姿として言えるんでしょうかっていう、この社会のあり方、目指したい社会のあり方そのものがこう問われているなというふうに思うので、この後また取材を続けて報告をしていきたいと思います、はい。
そうですね、YouTube のチャット欄の方にもレッドソックス42さん、先生になりたいという人はますます減ってしまう。
そうなんですね。
そういうことを考えていくと、やっぱりこれって一部の業界の話ではなくて、僕らの社会の未来に本当に直につながっている問題だと、そういう視点からも本当にみんなで考えていくべき問題だと思います。
はい、また継続取材の報告をしていければと思います。ということで、お待たせしました。ここから特集に入っていきたいと思います。ここからはゲストの皆さんをお迎えしていきたいと思いますが、まずお一人目のゲスト、難民支援協会代表理事石川恵里さんと一緒にお伝えしていきたいと思います。石川さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、冒頭でも皆さんにお伝えした通りなんですけれども、今夜のテーマは今難民について知る国内外の支援の現場からということでお送りしていきたいと思います。で、ちょっとそもそものところから石川さんに伺っていきたいんですけれども、この難民と呼ばれる方々、そもそもどういう人たちなんだろう、どういう定義なんだろうかっていうこともまだちょっと曖昧だなという方もいらっしゃると思うので、その定義だったりどういう人たちを指すのかということから伺えますでしょうか。
はい、了解しました。難民とは一言で言うと、命の危険を感じて国を越えて逃げてきた人たちを指します。例えば今のミャンマー、本当にクーデターが起きてまた軍事政権に戻ってしまいましたが、それに対抗してデモに参加した人、本当に夜中に捕まえに来たり、デモ途中に発砲されたりっていうので命の危険がありますよね。でまた性的マイノリティ、LGBT の方ですとか、国で定められた宗教と違う宗教を信じていたり、また宗教を信仰を変えたりっていうことが認められなかったりっていう国から逃れてきた人たちというのを難民というふうに定めています。
まさに今ご指摘くださったように、その、ミャンマーの状況なんかは皆さん日々ニュースの中でご覧になっていると思うので、そういった光景をこう思い浮かべたりっていうこともできると思うんですね。でそれから今おっしゃってくださったことの中で、セクシャルマイノリティの方々、はい、ということも挙げていただきましたけれども、やはりこう難民と呼ばれる方々のこう定義といいますか、こう対象になっていっている人たちというのは、社会情勢によって少しずつこう変化もあるということなんでしょうか。
そうですね、やはり人権 状況っていうのが、これは人権侵害だよね、こういう人たちの人権もちゃんと確保していかなくてはいけないよねっていうのがこう日々広がってきてると思うんですね、うん、でその、変化に従って難民条約として、まあ、難民っていうのは難民条約に定められていて、日本もその難民を守るっていう責任と義務を負っているんですが、うん、その難民条約が難民として保護する対象も広がってきている、人権状況の変化で保護の対象も広がってきているというところは本当にあると理解しています。
なるほど。一方で国内避難民、まあ、通称 IDP とも訳されますけれども、国内避難民という言葉も耳にすることがあるんですけれども、これはどういった定義の言葉にあたるのかということも伺っていいでしょうか。
あ、はい、まさに国内というの、名前が一番頭についてますので、国境を越えられていない人たちなんですよね。で、中には難民となる事情になる内戦や暴力行為、深刻な人権侵害などに加えて、IDP の方々は自然災害も対象になっています。はい。で、国連難民高等弁務官事務所は、UNHCR は、世界で避難を余儀なくされている人たちが、8000万人を超えたと、去年12月に発表したんですが、うん、その中で IDP の人たちは最も多い数を占めています。
なるほど。まあ、国内で避難生活を余儀なくされる方々、特にその、まあ、この1年間を振り返ってみて、こう、ロックダウンがあったり、国境が封鎖されたりということを考えると、こう、国境を越えたくても越えられない方々が、そういった状況になっている方々も少なからずいらっしゃるんではないかということを私たちも懸念するんですよね。で、そういった方々のことを含めて、今日は考えていきたいと思うんですけれども、先日、日本国内での動きを見ていく、入管法の改定案の、まあ、見送りが報じられたわけですよね。で、石川さんたちもこの件に関しては多く声を上げてきたと思うんですけれども、で日本に身を寄せる外国籍の方々についても、まあ、それに伴って多く報じられてきたかなと、これまでに比べるとやはりこう報道量が増えたかなという印象があるんですよね。で、日本に難民として庇護を求める方々というのはどういった理由で、どういったところからという方々が多いんでしょうか。
はい、一人一人本当に多様な理由があって、やはり難民のその命の危険があるっていう、その理由っていうのが、まあ、人種や宗教、国籍、政治的意見などによって、まあ、命の危険がある人たちが国境を越えているというのが難民なんですが、はい、まあ、個人を、まあ、特定できるお話が難しいので、ちょっといくつか方をですね、混ぜてお話ししますと、はい、ある独裁政権下の国でですね、政府の批判をした後に、自宅に武装警官が踏み込んできて逮捕されたというような方もいらっしゃいます。でそこで警察に逮捕されて拘禁されて、でそこでは激しい拷問を受けていた。ただ間一髪逃げることができた、もしくは家族が何ですかね、保証金を払って出てくることができた。ただもうこのままいたら危ないということを考えて、まあ、警察に言われたり家族が感じたりして、家族だったり周りの支援者がパスポートやビザを手配して、手渡されてもここに逃げた方がいいって言って、たまたまそれが日本だったという方が私たちが支援させていただく方には多くいらっしゃるなというふうに思います。
なるほど。
ただ日本で成田空港に例えばたどり着いて難民申請したんですが、空港で申請してもそのまま1年間2年間収容されて、手続きをずっとと進めて5年以上かけて難民認定されたという方もいらっしゃるんですね。
なるほど。今5年以上かけてかという方もいらっしゃったということなんですけれども、通常ですと日本の中で難民認定を受けるまでに、はい、大体平均してどれぐらいの年数がかかるんでしょう。
まあ、全体の統計ですけども、不認定になる方、認定される方、全部合わせた統計で、昨年政府から発表されたのが、平均審査期間52ヶ月ですね。ですので、4年4ヶ月
かかります。4年。
はい。
人生の中の4年って大きいですよね。
そうですね。はい、そしてさらに、これは行政段階ですので、裁判に行く方いらっしゃるんですね。で、裁判を経て、難民認定された方、去年でもいらっしゃいますけれども、うん、そういう方は足掛け10年かかるという方も珍しくないのが現状です。
本当にこう人生の中での10年というのは大きな時間だと思うんですけれども、
はい、
よくその私も質問を受けるんですけれども、こう例えばアフリカだったり中東だったり遠い国からもこう日本に逃れてきている方々がいますよね。で、はい、わざわざどうして日本にそんな遠いところにこう来るんだ、それって偽装じゃないか、格好好きのですね、偽装じゃないかっていう声を私も受けることがあるんですが、はい、先ほどのお話からするともうとにかく一番最初にこうビザが入って手に入った国だったり、たまたま日本だったり、はい、そういったケースも石川さんたちが見てこられた中には見受けられるということでしょうか。
そうですね、なんで日本を選んできたんですかってよく聞かれるんですけども、選んできたんじゃなくて本当に逃げなくてはいけなくて、たまたま逃げた先が日本だったんだという方が少なからずいらっしゃるなというふうに思っています。
選びようがなかったということですよね、
はい、
今YouTube の方のコメント欄でもですね、アネモネ2002がですね、4年もかかるのって、もうこれは本当に知らない人からするとびっくりな長さですよね。僕も本当にこうした難民問題をこう取材して勉強し始めるまでは、そんなにこうプロセスが長く、この日本でかかるなんて思っていなかったところがあるんですね。これは前回の難民に関するお話の中でも多少しましたけれども、海外に行くと日本というのはすごい人道的に進んでいる国なんだと見られている。だから日本に逃げることさえできたら自分たちの生活もきちんとそこへ立て直すことができたら、そうした希望を持ってやってくる方が多くいらっしゃるんですよね。実際そういう話を海外で聞いたりします。それが実際は真反対の状況、世界の中でも日本というのはかなり遅れている状況ということでしょうか。
そうですね、難民受け入れに関しては本当に遅れていますし、改善が本当に必要な部分がたくさんあると思ってます。
今弁護士のこういったものに詳しい児玉浩一さんがコメントをくださっているんですけれども、
はい、
はい、2002年に遠山参議院議員によるニュージーランドの視察報告によれば、難民の地位局かっこ一時審査機関ですね、では認定審査に要する期間について 2,3 週間が理想だが、申請者に弁護士がつくのでだいたい1ヶ月かかっているということ、このニュージーランドの文脈からすると1ヶ月もかかってしまうみたいなこうニュアンスなのかもしれないですけれども、それにこう比較してしまうと10年というのはこう途方もない長さかなというふうに思うんですよね。
はい、
あと、はい、例えば年数、期間の長さという問題だけではなくて、そもそも日本では難民認定率が非常にこう低いという問題があると思うんですけれども、その点については背景にどういったことがあるのかということを含めて伺えますでしょうか。
はい、やはりこう包括的な難民政策が不在で、政治的なリーダーシップ、メルケル首相が私たちは成し遂げられると2015年に言って、はい、シリアの方を中心に多くの難民の方を受け入れたっていうのがありましたけれども、やっぱそういうトップダウンで難民を受け入れるという政策を訴えていく力も弱いですし、それを支える世論や市民社会も弱いというところがあると思うんですね。でまた法務省、今入管庁の、出入国を管理するという管理の中に難民保護の実務が置かれているゆえに、難民を管理する視点が強い、そこでやはり難民を保護していこうというよりも管理の視点が強くて、多くの人が不認定になってしまうというところがあると思っています。で誰が難民かっていう定義だったり審査の基準、手続きをどうしていくかっていう基準、どれをとっても非常に厳しくて、例えば難民の定義が国際社会と違って狭められていたり、証明を厳しく求めたりっていうことが課題だと思いますし、やはり厳しさの例え一例ですけれども、昨年はミャンマー出身の方って難民認定はゼロだったんですね。そういうところからもやはり日本の認定の厳しさっていうのはあると思っています。
今ツイッターでコメントをいただいているんですけれども、李白山さんから、難民条約に加入している他の国とか国際世論は日本の難民認定率とか入管の現状についてどう思っているんだろうということなんですけれども、この難民認定率の低さについては、例えば国際機関だったり、あるいは国連機関だったりから何か指摘を受けたり勧告を受けたりということは過去にあったんでしょうか。
はい、国連の人権条約で日本の人権状況を審査する機関がありまして、そういった委員会からも難民認定の そうです、難民認定が厳しいっていう指摘があったりですとか、あとまあこう収容に上限がないことが課題があるですとか、国連の難民高等弁務官もですね、やはり独立したあの難民に特化した、法律を作ったらどうかというような提案もされているところです。
なかなかそういった国際的な視点からのこう批判が日本の国内のこう制度に落とし込まれてこなかったという現状があると思うんですよね。であの、はい、ちなみにもう少ししたらガザにいらっしゃる吉田さんに本来であればおつなぎする予定だったんですけれども、
はい、来ていただいてます。大丈夫です。
ああそうですか、そうですか、はい、あのちょっと接続状況があの気になっていたんですけれども大丈夫ということでした。もう少しだけあの石川さんにお話を伺えればと思うんですけれども、あの今のことを踏まえて、まあ、今国会で見送りにはなったんですけれども、入管法の改定案が審議入りはしていましたよね。で私としてはもう審議入りする前にこれはこうどこかで止められなかっただろうかという考えはあるんですけれども、まあ、その改定案についていろんなこう不備だったり、まあ、矛盾っていうものが指摘をされてきたと思うんですね。で、日本国内の難民支援を続けてきた皆さんの観点からするとこう、まあ、成立見送りになったとはいえ、あの法案について特にどういったところに問題点を感じてこられたでしょう。
はい、特に私たちが支援をする立場から懸念を持っていたのは、難民申請が3回目となると送還を可能にするという条文が入っていたんですね。でそもそもあの、まあ、2回目3回目という難民申請を繰り返すのはいいことだと思っていないんですが、ただそれをせざるを得ない 0.5% という難民認定率の中で本当に厳しくて、切実に国に帰れない人が難民申請をせざるを複数回せざるを得ない、そして複数回で認定されている人もいるっていう中で、あのこの法にですね上限を設けてしまうっていうのがあの本当に懸念をしていました。でそもそも必要なのが難民認定制度の改善、それがないことが問題で、やっぱり国際的に出しても恥ずかしくない難民認定制度をまずは作ってほしい。でそれがない中で難民を送還しますという制度だけが進んでしまうことにすごく危機感を持っていました。はい、
そうですね。あの今 YouTube の、 あのコメント欄でクルド人難民 M さんを支援する会のアカウントでコメントをいただいています。日本で不認定になった難民申請者がニュージーランドやカナダで難民として認定され受け入れられた例もありますということで、あのその難民認定率の非常にこう極端な低さによって、まあ、今おっしゃったようにこう複数回難民申請をせざるを得なかったり、あるいはもう他国まで行ってもう一回こう申請したりっていうことをせざるを得ない状況というのがそもそもあるということですよね。であともう一つ私これ統計を見て気になっていたんですけれども、逆にこう日本から海外に難民申請を行う方もいらっしゃるというふうにこう統計上見えるんですけれど、この点については石川さんいかがでしょう。
はい、あの UNHCR の統計によると2015年から20年の間に153人の方、日本人の方にあの難民申請の決定が出ていて、認定されている方も2016年には5人が認定されているんですね。であの例えば以前あのもっと前ですけども、あの判例として紹介されていたのが、あの未婚の母が、まあ、地域社会で差別を受けることだったり、あと最近では福島原発の健康被害や危険ではないかと訴える方がいるというふうには聞いています。で難民というのはこう日本と遠く離れたこう独裁政権下の極端な状況だけで起こっているのではなく、私は先ほど、まあ、命の危険というふうに申し上げましたが、命の危険に加えて深刻な人権侵害だったり差別の累積も難民に含まれるというところをあのご紹介したいと思っています。
なるほど。いや本当に、まあ、日本から難民が出ざるを得ないような社会状況があるんだよっていうこと自体も重く受け止めなければならないですし、まあ、そういった社会の中で難民申請をこうしてこう今か今かとこう今認定を待っていらっしゃる方、あるいは不認定になって非常にこう苦しい思いをされている方々というのもたくさんいらっしゃると思うんですよね。でそういった方々の支援をあの皆さんの団体で長年続けてこられたということなんですけれども、でそういう人たちにこう何かをしたいというふうな思いを抱いていらっしゃる方もいるんじゃないかなというふうに思うので、難民支援協会としてどういうこう活動をされてこられたのかということも改めて伺えますでしょうか。
はい、ありがとうございます。あの私たち難民支援協会は日本に逃れた難民一人一人への方々への支援と、あの日本難民を受け入れる社会を作るための活動を行っています。1999年に設立して来年で22年 あ、すみません、来月で22年になりますが、
そうなんですね、はい、
そうなんです。7月に設立しまして、これまでに70カ国7000人以上の方々を支援してきました。ただまあ一人一人の難民に向き合ってできる限りの支援してきたんですけども、全ての人に十分な支援ができているわけではなく、悩みを抱えながらも活動を行っているところですね、うん、はい。
例えば法的な支援だったりですとか、はい、それから、物資的な支援だったり、さまざまな形があると思うんですけれども、はい、皆さんのこう活動を何かこう支えたいなというふうに思ったときは、どういった方法が考えられるでしょう。
はい、いろいろあるんですけれども、ツイッターやフェイスブック、インスタグラムなどもやってますので、まずフォローしていただいて、知って一緒に考えて、知らせていくっていうところの輪に入っていただければと思います。そしてご寄付っていうのも大切な支援の輪に加わる活動になりますし、やっぱりこの問題を自分は放っておかない、自分として関わりたいっていう意思表明にもなりますので、ぜひ寄付を通じて応援する、関わるということも、ご検討いただければと思っています。
はい、ぜひそういったことを考えたいという方、難民支援協会のホームページ見ていただければと思います。で石川さん、このままこの場にいていただいて、はい、そこから、はい、ガザにもこう電話をつないでいただき、ね、
は
い、もう一人のゲスト、
はい、国連パレスチナ難民救済事業機関ウンルアの吉田美希さんにもご登場いただきます。つながってますでしょうか。
あ、こんばんは。
こんばんは、吉田さん、聞こえますか。
ありがとうございます、
はい、こちらは聞こえています。
はい、先日はありがとうございました。先日はもうまさに本当に攻撃の渦中で現地から報告をしていただいたということで、今回は難民の日を前に改めてガザにいる人々のことを考えようという機会で今回アポイントメント取らせていただいたんですけれども、まさかの未明ですね、はい、昨夜未明から、また攻撃が始まったということで、こうした攻撃が続く中で現地からの中継を今吉田さん行ってくださってるわけですけれども、その後の今の現地の状況というのはどのような状況でしょうか。
そうですね、先日お話をさせていただいた時には、はい、5月の10日から11日間、攻撃の応酬が続いていたんですけれども、5月の21日に停戦合意に至って、うん、人々はだいぶ日常を取り戻した状態ではあります、はい、ただ、崩壊した建物の瓦礫の撤去ですとか、道路の、復旧、修復ですかね、修復作業なども今も続いている状態です。でまた、多くの人が家を失ってしまったので、親戚などを頼って暮らしていたり、また、今でも私が働いているそのウンルアが運営している学校で生活をされている方もいます、
うん、
先日その学校の方に、行ったんですけれども、そこで滞在する家族にも何名いくつかお会いしたんですけれども、
うん、
彼らもそのウンルアの学校にたどり着くまで、より安全な場所を求めてこう何度も4回以上もこう移動し続けたとか、その移動の間に、子供を見失ってしまって、亡くしてしまったと、すごく悲しんでいたら、その病院の方から、連絡があって、その救急車が通った時に、連れて行ってくれて、最終的に再会できたとか、そういった話を聞いたりだとか、あと、その家の崩壊とともに、火が出てしまって、その家ももちろんですけれども、その物もすべて燃えてしまって、もう本当に、気の身気のまま家を出た時に持っていたもの、着ていたものしか、手元にも残らなかったというような話も聞きました。でその家族の一人はですね、今年高校3年生の、女の子で、日本でいうセンター試験のようなものが、今月あるんですけれども、それが受けられないので、また来年やり直すって頑張るというようなことを言ってたりしてたんですけれども、こういった、大変な中でも、希望を持って前を向いて、行こうとしている人たちの姿が見えたんですけれども、やはりまだまだ大変な状況は続いていて、先ほどおっしゃられたように、昨日はそのエルサレムの方ですね、東エルサレムで、旗の行進という、
はい、
イスラエル、一部のイスラエルの方々が、イスラエルの旗を、掲げて、1967年の、戦争の時に東エルサレムを、東と西をこう統一させたんだという、ことで、それをお祝いする、行事があったんですけれども、それに反発するという形でパレスチナ側で、反 反発がありまして、うん、まあ、ガザの方からも、まあ、そのリアクションをするというような話があって、まあ、昨日はちょっとすごく、そうですね、また緊迫した状況があったんですけれども、まあ、あの、まあ、攻撃の応酬が少し、ありましたが、まあ、その5月のような、うん、エスカレーションには発展せず、まあ、今はまた落ち着いているんですが、うん、まあ、昨日は本当に私の同僚も多くも、家から仕事をして、まあ、万が一に備えてっていう感じでした、
はい、ありがとうございます。あのイスラエルの状況をですね、あの例えばあの世界のニュースで見るとですね、はい、あのネタニヤフ元首相の退陣、そしてナフタリ・ベネット氏の就任など、はい、これからこうパレスチナに対する姿勢がどう変わっていくのかというところでこの攻撃が起きたという、まあ、そういうニュースをよくあの目にするんですけれども、今こうしてあの吉田さんに現地からお話し伝えていただくと、はい、やはりそうしたすごい大きな政治の言葉で語られる下でも、爆弾が落ちてくるその下で、こうした日常をですね、破壊される人々がいるということが非常に強く伝わってくるように思います。ここからあの少しですね、あのガザ地区に住んでいる方々について少し吉田さんにお伺いしていきたいんですけれども、そもそもこのガザ地区、ここに暮らしている方々というのはどのような方々なのでしょうか。
そうですね、ガザには、まあ、約200万人の方が住んでいるんですけれども、まあ、その7割、約7割が難民、パレスチナ難民です。はい、その私が働いているその UNRWA という国連パレスチナ難民救済事業機関というところは、その約140万人のパレスチナ難民をガザでサポートしているんですけれども、もともと1948年にイスラエル建国とともに、今イスラエルとなったその土地に住んでいた人たちが、まあ、その 身の危険を感じて、まあ、その周辺地域に、逃れたんですけれども、うん、まあ、隣国のヨルダンですとか、レバノン、シリア、そして今パレスチナ自治区とさ、である、まあ、ヨルダン川西岸地区とガザ地区に、逃れていて、
はい、
そうですね、ガザは7割が難民であるんです。
はい、この国連 この難民という言葉であったり国内避難民、先ほどあのご説明いただいた IDP の定義によると、そもそもこう国籍国が存在することが前提となってますよね。ただこうパレスチナの人々の場合、そのあたりというのはどのような解釈のもと難民である難民でないというような定義はされているのでしょうか。
そうですね、その1948年の時点で、まあ、その土地を、奪われてしまった、うん、またそこで働いていた、まあ、その、生活の、ための、まあ、仕事ですとか、まあ、そういったものを失ってしまった人たちというものが、うん、パレスチナ難民の定義としていて、また、おっしゃる通り、その帰る土地がある人たちではないので、まあ、その今の現在その、パレスチナという国に帰れるというわけではないので、その1948年に逃げた人たちの子孫も、パレスチナ難民の、うん、ということで、その UNRWA ではその彼らのパレスチナ問題というものが解決するまで、彼らの生活、基本的、な生活をサポートする、うん、ということを、まあ、マンデートとして活動しているということですね。
なるほど。あの私たちもあのガザ地区に取材に行った時に吉田さんにお世話になりましたけれども、まさにこのガザ地区って天井のない監獄というふうに呼ばれていて、まあ、ぐるっとこう壁だったりフェンスに陸側は囲まれている。で海があの非常にこう綺麗なんですよね、エメラルド色 であの今すぐこう泳ぎたいっていうふうにこう現地の友人に話したら、でもここはなかなかこう汚水のこう処理なんかもこう、うまくできるような施設がなくて、こう、泳ぐっていうことも安心してできないし、船を出していくとそれこそ、イスラエル柄のこう攻撃を受けたりこう打破されたりっていうこともありえるので、安心できないんだっていうことを言われたのが非常にこう印象に残っているんですよね。であのこうした、出入りだったりですとか資材の搬入っていうのがこう、日常的にやっぱりこう制限されている、自由にできないっていう状況が支援活動にこう与える影響というのはどういったものがありますか。
そうですね、もちろんその、 まあ、これから、まあ、崩されてしまった家ですとか、まあ、その建物の、再建をしていかなくてはいけないんですけれども、まあ、そういった、まあ、コンクリート、セメントですとか、そういったものに関して言うと、まあ、それを、まあ、悪用される可能性があるということを、まあ、その、まあ、ボーダーを管理している側が、考えているというのがあるので、うん、まあ、その、まあ、この家にはこれだけのセメントが必要で、これだけのパイプが必要なので、こういったこれだけの量が必要であるという、まあ、そういったことを一つ一つ申請をして、許可を得て、物を入れなくてはいけないという部分がありまして、なので再建は、まあ、早急に、進めなくてはいけないんですけれども、まあ、そういったチャレンジはあります。そういったことで時間がかかってしまったりということは、ありますね。
なるほど。こういった状況に関して今日もたくさんの方々がこの番組に来てくださっていますけれども、例えば日本に暮らす私たちにこうどういうことができるのか、どういう行動が求められているのかという点、吉田さん最後に伺えますでしょうか。
そうですね。石川さんもおっしゃっていましたけれども、やはり知っていただくこと、まあ、どういったことが起きているのか、まあ、少しでも、まあ、こういった状況の中でニュースを見たときに、その戦火の中にいる人たちに思いを寄せたりだとか、まあ、そもそもなぜこういったことが起きているのかといったことを、少し、でも一緒に考えていけたらいいのかなと思います。
今の、コメントだったりですとか吉田さんのお話を聞いて、石川さんから何か聞きになりたいことだったりですとか、あるいはコメントされたいことというのはありますか？
ありがとうございます。本当に緊張感が高まる加賀からお伝えてくださって感謝しますし、やっぱり本当に同じだなと思ったのは、こう戦争だったり深刻な人権侵害だったりでこう苦しむ一人一人のやっぱり顔や名前というかイメージが伝わるように今日もお話しくださったと思いますし、やっぱりそれを私たちもやっていかなくてはいけない。やっぱりこう日本で認定されたのは、申請されたのは1万人ですとか、ガザにいる方は何万人ですっていう話にという大きな主語もあるんですけども、そこで暮らす一人一人の小さな主語に目を向けていくっていうことも合わせて大切なんだなとすごく思いました。やっぱり子どもと離れてもう一回再会できたっていう話聞きますと、ハラハラすると同時にほっとしますし、やっぱりそういう一人一人の暮らしがあるんだっていうことは、こうパレスチナでも日本でも忘れずにいたいなと思いました。ありがとうございます。
ありがとうございます。吉田さんもお忙しい中で、大変な中で、吉田さん引き続きご安全に過ごされてください。ご活動される上でもお気をつけてお過ごしください。で石川さんから何か告知をされたりですとか、周知をされたいことっていうのは最後にありますか？
はい、ありがとうございます。6月20日は、世界難民の日でして、私たちもこの日にですね、事務所からの、事務所からの発信の企画をしております。6月20日、事務所からですね、中継、ライブ中継、ライブ配信というのをさせていただきます。はい、私たちは東京の千代田区にある、東京ドームのそばにある事務所なんですけれども、ここが私たちの日々の支援の現場でして、ここから支援に携わるスタッフなどが、開設させていただきますので、6月20日3時から YouTube、Facebook にて、ぜひ、ご覧いただければと思います。あとすみません、もう一つ6月、16日本日ですね、私どものウェブマガジンの、日本複雑機構というウェブマガジンで新しい記事を配信しました。はい、これは日本の中にある移民事情ですとか、まあ、複雑性に目を向けていくというところなんですが、ベトナムの技能実習生の方が、期せずして妊娠して、それを誰にも言わずに自宅で死産をされて、でそこをに対してですね、死体遺棄という、ことで刑事罰を問われているという今段階です。そこについて、大変丁寧に取材しましたので、ぜひお読みいただければと思っています。
はい、非常にこう脆弱な立場に置かれているその技能実習生の方が、まあ、誰にもこう相談できずにこう出産して、呆然とこう一人で一日部屋で過ごしていたということが、なぜ罪に問われる必要があるのかということを、ぜひ皆さんも記事から考えていただきたいと思っています。ごめんなさい、吉田さん、一つちょっとチャット欄でご質問が来ているので、お答えいただいても大丈夫ですか？
はい
はい、ですね、ガザ地区の7割が難民ということですが、残りの3割はどういう人たちなのでしょうかというあのコメントをいただいています。いかがでしょう。
そうですね、まあ、残りの3割の方々というのは、まあ、1948年時点ですでにガザの、ガザに住んでいた方たちとその子孫ということになりますね。まあ、同じくそのパレスチナ人なんですけれども、その難民ではないということになります。
なるほど。まあ、とはいえそのガザのこう非常にこういろんなものがこう制限されている状況に、あの一緒にこう暮らしているという状況には変わりないということですよね。
そうですね。
あの吉田さんから何かあの最後に告知されたいことなどはありますか？
告知は特にないです
か？分かりました。こちらこそです。あの引き続きあのいろんなご活動のお話、レディオダイアログでもあのお聞きできればと思いますので、安全に過ごされてください。あの先ほどあの一人一人のお話ということを石川恵里さんからも挙げていただきましたけれども、あの実は、難民支援協会の皆さんにご協力をいただいて、故郷の味は海を越えてという児童書を刊行しております。でこの本はお一人お一人の子、日本に難民として逃れてきた方々のエピソードを食文化を通して伝えるということにあの軸を置いた児童書です。児童書といっても大人も子どもも読んでいただけるようなあの形にしていますので、あの顔と名前が見える方々、どんな人たちがこの日本に逃れてきたのかということを、ぜひその本からも触れていただきたいなというふうに思います。ということで、あの二方、石川さん、吉田さん、今夜もお忙しい中でありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
よろしくお願いします。
はい、ということで、あのそれぞれのね、あの現場のお話、まだまだお聞きしたいところでしたけれど、今夜もあっという間の時間
でした。いや、あっという間でしたね。あの僕は本当に話にこう聞き入っているだけで時間が過ぎてしまったなという感じですが、リスナーの皆さんもですね、こうガザにはどういう人がいるのとか、そうした関心を持っていただけたっていうのはすごく嬉しいですね。
はい、あのそれからですね、私たちも1年以上海外取材に残念ながら行けていないんですけれども、あの何かこれまで通ってきたシリアの発信ができないかということで、先月ですね、あのアレッポのキャットマンという、
はい、
これは絵本なんですけれども、まあ、シリアの中で救援活動をしていた男性が、困っているのは人間だけじゃなくて動物たちも一緒だということに気がついて、猫たちのこう隠れ家を作るという実話に基づいた絵本です。でこれ実は翻訳を担当させていただきまして、先月刊行となりました。あのこれもあの小さなお子さんとも一緒にこうシリアってどういう状況なのって、で逃れる人たちって何から逃れてきているのっていうことを一緒に共有できる一冊になっているかなと思うので、そちらもぜひお見通しいただければと思います。さあ今日の放送をもう一度聞きたいという方、 D4P の YouTube チャンネルにアーカイブをこれ残していきますので、ぜひお聞きください。今後の放送のお知らせもしていきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast でも聞くことができます。そしてこのレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております。よろしければダイアログ for People のワンタイムサポーター、そしてマンスリーのサポーターへのご登録もお願いいたします。これも先々週からの告知をしているんですけれども、現在 D4P メディア発信者集中講座という連続ワークショップの参加者も募集しております。詳細はチャット概要欄にも貼っておきますので、こちらもぜひご覧ください。あ、今あのチャット欄で、アレッポは石鹸で有名な地名ですねっていうあのコメントもいただきましたね。我が家でもアレッポ石鹸使っていますけれども、何かね、あの地場産業をこう応援できないかなというふうに思った方、アレッポの名産の石鹸は日本でも買うことができますので、そちらも気になる方ぜひチェックをしてみてください。あ、この絵本大人の自分も読みたいですというふうにコメントいただいた方もいますが、ぜひぜひあの大人が読んでも読み応えのある絵本に仕上がっていると思います。そして来週6月23日水曜日の放送は沖縄慰霊の日ということで、この日に合わせてセアロガイおじさんことエモヤン江守浩介さんですねを迎えして、改めて現在の沖縄が直面しているさまざまな社会課題について考えていきたいと思います。ということで、今夜のレディオダイアログも皆さん最後までお聞きいただきましてありがとうございました。来週またこの時間21時ですね、お会いしましょう。お相手はフォトジャーナリストの安田夏樹と
佐藤圭でした。
ありがとうございました。おやすみなさい。 ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。